2月定例会代表質問。大和平野中央部の振興について、井岡正則議員、自由民主党。問い。大和平野中央スーパーシティ構想について、今後どのように取り組むのか、また主要プロジェクトである県立大学工学系第二学部の設置等に向けた取り組み状況はどうか。答え。健康ウェルネスや住民が暮らしやすい街づくりなどの構想について推進会議を立ち上げ、具体化に向けた議論を進めるほか、民間企業が実施する先進的な取り組みを支援する。また県立大学工学系第二学部は、三宅町の新キャンパス整備に尽力しつつ、奈良市の現キャンパスでの令和7年開学を目指して検討する。2月には検討委員会を立ち上げ、教育内容などの議論を始めた。大和平野中央部における住民の暮らしの向上につながる新しい街づくり、ウェルビーイング田園都市の実現に向け、四季郡三町と連携して取り組む。他の質問項目。新年度予算、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応、奈良県大規模広域防災拠点の整備、奈良歴史芸術文化村、福祉の奈良モデルの構築、これからの雇用政策の展開、奈良の食の振興、県立学校における ICT を活用した教育の推進、コロナの影響を受ける中小企業等への支援について、小泉米蔵議員、自民党なら。問い。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受けて厳しい状況にある中小企業等に対し、新年度県としてどのような支援を進めていくのか。答え。新年度も新型コロナウイルス感染症対応資金伴走支援型の融資枠を1000億円確保する。また、新たな支援策として、売上回復を目指す新規事業の創出や、新分野への進出等の取り組みへの補助や、e コマースの活用を促進するデジタルマーケティング支援事業を実施する。さらに、雇用調整助成金の県独自の上乗せ補助を再開する。このほか、今ならキャンペーンも感染状況を注視しながら年間を通して継続的に実施する。これらの施策や国の補助等を活用いただけるよう PR するとともに、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で事業者のサポートを行う。他の質問項目。地域デジタル化の推進、奈良っ子育み条例、公共交通の維持・充実、中央卸売市場の再整備、まほろば健康パークの機能強化、自転車の利用促進、通学通園路の安全対策、県立大学工学系第二学部について、尾崎光則議員、新生なら。問い。イノベーションを起こす人材を育成するため、多国籍、多文化を交えて様々な人が集い、刺激し合える場とし、新しい価値を生み出す資質に関わる探求心や好奇心、集中力、発想力、独創性を重んじる教育風土を作るべきと考えるがどうか。答え。第二学部では、 知識移転型の一方通行の講義ではなく、教員と学生同士の討論を基本とした少人数対話型教育の実現を目指している。主体的・対話的な学びを通して、学生の自由な発想を引き出し、他者の考えを認め合いながら、課題に対する理解を深め、問題解決能力を育める教育風土を実現したい。このような教育風土は、地域に大きく貢献するイノベーション産業を生み出すものと考えている。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症。国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会について、山本信明議員、創生なら、問い。令和13年開催のこの大会は、とりわけ中南和地域の振興につながるように実施すべきと考えるが、大会の開催意義や県立スポーツ施設の整備についてどう考えているのか。答え。両大会の開催により、県としては誰もがいつでもどこでもスポーツに親しめる環境づくりを目指していく。スポーツ施設は日常的なスポーツ活動の拠点として必要なものである。また、地域の経済活性化と中南和地域の振興のためにも必要不可欠なものと考えており、現在、県立橿原公園を活用した新たな拠点施設整備の検討を進めている。今後もスポーツの振興、県民の健康増進、地域の活性化につながるよう、市町村や関係団体と連携・協力し、大会開催に向けて準備を進めていく。他の質問項目。リニア中央新幹線関西国際空港接続線構想。奈良県美しい南部東部地域を県と市町村が共同して振興を図る条例。県立医科大学新キャンパスの整備及び周辺のまちづくり。飛鳥藤原の宮戸とその関連資産群の世界遺産登録。漢方のメッカ推進プロジェクト。五瀬インターチェンジ周辺産業集積地。京奈和自動車道大和五瀬道路。児童虐待及び DV 被害相談対応について、小林照代議員、日本共産党。問い。子ども家庭相談センターにおける児童虐待及び DV 被害相談対応の体制を強化すべきと考えるが、どのように取り組むのか。答え。児童福祉司による虐待対応を充実するため、5年間で新たに14名採用した。令和4年度の採用試験から、社会福祉に関する専門職を新設するなど、幅広く専門性を有する人材の確保や育成をしていく。また、DV 被害の相談対応を強化するため、心理に関する専門職の配置や被害者にきめ細かな個別対応を行うための相談員の増員に努めていく。このほか、相談員のスキルアップのための研修や市町村等の職員向け支援セミナーを実施し、県内の相談窓口の対応力向上を図る。他の質問項目。大和平野中央スーパーシティ構想。2050年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言達成に向けた県内の再生可能エネルギー。障害者の就労。 公職選挙法について佐藤光則議員、日本維新の会。問い、選挙期間前に立候補予定者が自らの名前を記載したタスキやのぼりを掲示して行う活動に関し、法律上の考え方と制度理解を促す啓発について伺いたい。答え、選挙期間前の政治活動において、立候補予定者の氏名を記載した文書図画の掲示は、政治活動で使用する事務所の立て札、看板やベニヤ板等の裏打ちがないポスター、演説会等の会場において開催中使用される場合に限り認められている。このため、演説会場以外で立候補予定者の氏名を記載したタスキやのぼりを掲示して行う活動は法律上認められていない。このような法律上の制限については、啓発冊子に掲載し、周知を図ってきた。今後はイラスト等も用いた効果的な周知方法を検討し、選挙制度の理解を一層深めてもらう取り組みを進めていく。他の質問項目。文化財のデジタルデータのアーカイブ化。ふるさと納税。インボイス制度の導入への対応。犬猫へのマイクロチップ装着義務化。不妊不育症への支援について、大国正広議員、公明党。問い、少子化が進む中、不妊治療を行う方や妊娠しても流産や死産を繰り返す不育症に悩む方を支援する必要があると考えるが、県としてどう取り組んでいくのか。答え、人工授精などの不妊治療と体外受精、顕微授精の基本的な診療が今年4月から保険適用となることをホームページなどで周知を行う。また、令和3年度に創設した不育症の先進医療にかかる検査への助成についても継続する。さらに治療を受けやすい環境整備のため、仕事との両立ができるよう、休暇制度導入等の啓発を行うほか、経験豊かな助産師が相談に対応する不妊専門相談センターの周知を図り、相談者の不安軽減や適切な時期に治療に結びつけられるように努める。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症の感染防止と日常生活の両立、デジタル化の推進、誰も孤立させない、一人ぼっちを作らないための包括的な支援体制の整備、中町道の駅、近鉄大和西大寺駅及び平城宮跡周辺の踏切道改良対策、鉄道駅バリアフリー化の推進、通学通園路の安全対策。質問答弁の全文は、代表質問、一般質問とその答弁を掲載した会議録を次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。普通字版3ページ下から11センチ右端に QR コードがあります。